天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年7月21日タックポッドキャスト第90回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
いいですね今日も、
さすが
ここに至るまでほぼ1時間ですね。
長かった
ちょっと待ってくださいね。
何
悪いのは私も4割悪いですけど。
え、4割
6割が機材の不調でしょ。
あ、そういう振り分けの6割4割
そうです、はい。
あ、そうですか。
実はですね Mac のスカイプを立ち上げたら、10秒で落ちるっていうのはずっと繰り返しちゃうんですね。
そう、大道さんのね Mac ね、
うちの Mac がですね、
新しい Mac、
いや Air です、昔から持ち上げてる。でしょうがないんで今は iPhone のスカイプで会話をしながらそれぞれが iPad で撮ってる状態ですか。
そうです。
クエさんも iPad で撮ってるでしょ。
iPad Pro で撮ってます。この、はい、この LINE の撮り方をなかなか理解していただけなくてね、なかった、別々にお互いの、環境で撮って、でそれを後で合体し、はい、合体というか、まあ、合わせて一つにの音源にするっていう作業がありますね。
今日はね、
はい、いつもやらないパターンのね、
はあ、今日はクヤさん先週の約束通り返品の話をしたいと思います、はい、
どうぞ。
結局ですね、はい、間違って買ったんでっていうことで、US モデルを電話で注文者言ったじゃないですか、
はい、
でその後、まあ、US モデルが届いたわけですよ、でやっぱりね全然違いましたね、形がね、キーボードの
ですよね、US の、 あの仕様変わってなかったですよね。
変わってなかった、変わってなかった、で、はい、ベルキンさんのサンダーボルト3、はい、まあ、USB-C の形の、
はいはい、早いやつね、
転送したんですけど、早い早い、
まあね、サンボルだからね、はい、
サンボル3早いですよ。51の SSD、まあ、データは半分ぐらい入ってたんですけど、200ギガぐらい入ってたんですけど、あっという間
でしょう、ね、
本当に、ご飯食べとったらもう終わってました。ですぐに返しました UK モデルは、
はい、
でクヤさんが前ブログで買い取ったやつと一緒で、はい、大和の営業所に行って、あのネコピットで返品用の送り状を作って、で送って終わりみたいな感じでした、
あれ営業所にしかないので、あのコンビニ預かりとかだと、まあ、郵送費が発生するので、
あ、なるほどね、
ぜひ営業所に行ってくださいっていうのをあの、オペレーターの方にね、アップルのオペレーターの方に言われたの、教えてもらったので行ったんです、
近くにありますかって言って歩いて3分のところにいます、あ、じゃあもういいですって、好きにしてくれみたいな感じでしたけど、
私全然なんかそんなことはなくて、預けられるところみたいな感じで、その黒猫山と取り扱いみたいな普通の地図で出てくるので、自宅の近くのコンビニに行こうとしてたんですよ。でも、たまたまいろんなことがあったので、たまたまオペレーターの方とお話しする機会があったので、そのことを知ったっていうだけで、あの、送料無料になるのでそちら行ってくださいっていうのと、もうあの端末を使った簡単なやり方っていうのを全部手ほどきを受けてですね、だったんですよね。
じゃあ私は怪我の功名だったわけですね。あのたまたまほら返品を取り消したりとかするっていうのを、一回返品しようとしたやつを取り消したりするっていうことで、オペレーターの人に電話してざるを得なかったんで、そのおかげでみんな教えてもらえたんでよかった。
でも私のブログ読んでるから大体分かった。
いや読んでるんですけど、
はい、
あの、ね、内容は入ってこないんですよ、いやらしいことばかり考えてるんで
知らないけど、まあ、あの他の方でもね、なんかブログに書いてあることをわざわざあのメッセンジャーで質問される方もいらっしゃるのでね、まあ、そんなもんかなと。
私はブログに書いててもメッセンジャーに書いてもらってもわざと音声通話で聞こうとしますよ。
そうですよね、知ってる。であとその後あの、いらない報告をピローンって言って送ってきて、返しましたとかいうの、私に報告されてもみたいな。
返しましたはいらん報告じゃないでしょ、ちゃんとこの番組のネタとして言うてるわけですから。
いやいや、あのまずその黒猫さんに送る箱、写真が来て、で猫ピットの写真も来て、その前に間違えたとか言って、猫違いの猫の写真が届いて、
あれはほんまに間違ったんですけどね。
あれネタじゃなかったんですか。
あれあのほら何選ぶじゃないですか、あの、
はいはい、
Facebook メッセンジャーで、
はいはいはい、
あの時に違うの当たった、う
ん、あなるほどね、タイルで隣に触っちゃったんですね。
いいですよ、まあ、とりあえず返しました。
はい、
でそのついでに、うん、うちにあった iMac レート2015モデル、
うん、
売りました。これ縁があってですね、
うん、
あの第12回でコメントいただいた大阪の Mac 修理&買い取り専門店のネクストイノベーションさん、
うんうん、
大阪の堺筋本町に事務所構えられてるんですけど、
うんうんうん、
そちらに引き取ってもらいました。
お、よかったですね。
うん、まあ、値段はねあの変動するもんやからあんまり言えないですけど、うん、結構びっくりするぐらいの高値で買い取ってもらえたんで、
うん、
ちょっと嬉しかったです、
うん、
あんなもんまだ需要ある、あんなもん言ったらダメね需要あるんですね。
そうね、
メモリも16ギガやったし、
うん、
とりあえずまあピカピカやったからですね、全然綺麗やし引き取ってもらえてよかったです。
はい、
まあでも MacBook Pro 13インチ、
うん、
思ったより重たいですね。
私も忠告申し上げたと思います。まあ、仕方ないですね、はいはい、1台にするってことでしたんで、はい、
1台にします。で持ち運び用は、
はい、
先日心斎橋で、
はい、
iPad Pro 10.5 インチ買いました、
はい、
キーボード付き、
うん、まあ、本当にライドさんが使うかなっていうところではありますけどね。
え、どういう意味？
結局 iPhone で済ましちゃうかなっていう気が。
ああ、そっちはね、
うん、
iPhone で済まさない自信ありますよ。
あ、画面大きいから。
あ、なんで分かった？画面が大きいじゃん、字が大きいの。
字が大きくできるから。字が大きくできるけれども、たくさんの情報がいっぺんに入ってくるから、うん、
その通りです、
うん、
はい、だってね、もうこの3連休も、
うん、
バーベキューとかみんなでやったんですけど、
うん、
みんなね、私の iPhone 見て字がでかいって言うんですよ。
私だけじゃないでしょ
だからこの iPad Pro の 10.5 インチは私にとってもう救世主です。
あ、よかったですね。
はい、というわけで大道はこれまでですね、初 Mac 以来ずっと iMac を家に1台置いて、そこにプラスモバイルの Mac っていうことだったんですが、ついに高機能なノートと iPad を持ち運ぶようにするというのに切り替えてみました。これ栗原さんが何年も前からもう実践されてたことなんで、ついに追いつきましたよ栗原さん。
はい、真似すんなっていうとこですよね。
というわけでついに UK キーボードを手放して US キーボードで環境は整いました、
うん、
当分の間これでいきたいと思いますんで、栗原さんにも店にまた名古屋まで行きます、
うん、いえ、来なくていいです。
はい、タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年7月14日19時20分にリツイートした記事です。ネット注文商品24時間受け取り OK、 ヨドバシ梅田に専用店舗、 IT メディアからの記事です。
はい、
ですね、ヨドバシカメラはですね7月14日にですね、
はい、
ヨドバシ .com で注文した商品を受け取れる24時間の店舗をヨドバシマルチメディア梅田の1階に試験的に開設すると発表したそうです、
うん、これ専門店ができるってことですよね。
そうそうそうそう、
ちょっと古い話なんですけど、
うん、
第28回2016年5月13日配信でもこの件については実は触れているんです、うん、で、うんうん、24時間専用窓口で受け取れるネットで注文したものを取りに行きますっていう風で24時間受け付けてるっていうのが秋葉店、あとは梅田店、あと博多店、う
ん、この博多店で、うん、ありましたね、3つ
っていうの3つはあったんですよ。ですけれども、うん、これは店舗のなんかこう主営さんがいらっしゃるようなああいう出入り口みたいな感じであるイメージだったんですけど、今回はもう店がそういう店舗をなんかもう専用で構えるっていうイメージでいたんですけど、これ違うんですかね。
まあ、店舗ですね、要はヨドバシ梅田とは独立してるっていうことなんで、
うんうん、
まあ、言ったらほらカメラの中に時々ソフマップがあるじゃないですか、
うん、
あんな感じで全く別の仕切りでやるんかなっていうところなんでしょうね、
うん、
あれ0時とかに受け取りとか一回行ってみたいですね、本当に どんな感じなんかね、
うん、 まあ、0時でもいいですし、朝一のなんかどっか出張で遠いところに行かなきゃいけないから、その前にちょっと最寄りで寄ってピックアップしていくとかね、そういうことで本当に時間が as you like 的な感じでね、こうお好みの時間にこう自分のライフスタイルに合わせてピックアップできるっていうのがいいですよね。
うん、そうですね、うん、確かに好きな時間に行けるっていうのはいいですね、うん、ちょっと久保さん、これ受け取り体験しに行きますか。
しに行かないです、
取材に行きましょう。
大道さんは別にそのなんていうんですか、うん、梅田店っていうのが、まあ、うん、朝走ってこうランニングコースかなんかでいいかもしれないけど、うん、私全然コース違うから、
うんうん、いや泊まりゃいいじゃないですか梅田で。
なんでそのために泊まんなきゃいけないの。
いやもちろんあのアゴ足は私が
2人いらないです、いらないです。
私もほら家から走っていくの時間かかるから同じホテルで泊まります。
いいじゃないですか、走るの大好きだから。
ヨドバシ梅田もなんか、
ああもうなんていうんですか、資格がないですよね。資格っていうのはこう、うん、どんな方でもウェルカムっていうか、
うん、そう、
どなたにも合う商品がある、
うん、昔のデパートみたいな感じですね、家電ショップというのは、ね、
ああもうなんかそれにとって変わりましたね、
う
ん、
そう。でもビッグカメラとかそういう何ヨドバシって中にレストランとかもあって本当にデパートみたいな感じですね、
うん、そうですね、一日中いられそうですよね、うん、出なくて、そうそうそうそう、建物から出なくていいみたいな感じ、
うん、
なんか
これちょっと、うん、取材に行かないとやっぱりダメですね、どんな感じかね。
別にあのご自身でどうぞ。あのビッグカメラとかだと取りに行くとポイントパーセンテージ上乗せとかいうのがあるんですよ、う
ん、どういうこと。ネットで
注文して、ネットで注文して普通配送してもらうの、はい、送料無料とかじゃないですか、うんうんうん、でも、はいはい、あのお店にビッグカメラのお店に取りに行きますっていう風に設定するとあのポイントを増量してくれるんです、はい、あの、まあ、例えば 8% のところが 10% になるとかっていうのがあるんです。でただし、うん、アップル製品は、まあ、除外品っていうふうになってるんですけど、
ね、まあ、割引したらもらえるからね、
うんうん、っていうふうな感じになっているんですけど、そういう特典があるんだけど、ヨドバシもあるのかなと思ったりするんだけど、まあ、24時間やるっていうのは結構な、結構ね、負担ですから、
ね、まあそうですね、
人件費もかかりますので、まあ、結局ないのかなっていう気もしますけど、どうなのかなと思いました。い
やでもこれやったら仕事行くとき、
うん、
梅田一回寄って物取りに行くっていうのできるな、うん、でも仕事場に行くときはいらんもんな、帰りやから、帰りやったら空いてる時間やからとか、
そうそうそう、
あでもちょっと遅かったらね、空いてなかったりするから、
うん
う
ん、
そう考えれば便利ですね、う
ん、だから間に合わないかもしれないって思ったら、うんうんうん、一般店舗ではなくて24時間いつでも受け付けてくれる方の店舗にあの設定しておくとか、まあいろいろなことは考えられますよね。
そうですね、
うん、
やっぱこれ取材行かなあかんな。
どうぞ、
まあ、ちょっと今度 AUGM 大阪の機会とかに合わせて久保さんちょっと取材しに行きましょう。
うん、注文するもんないもん。
ヨドバシであえて買うもんって何やろ、やっぱりマックとかですか。
ああ、アップル製品とかもうどこで買っても変わらないっていう感じのものとかじゃないですかね。
まあそうですよね。
ランニンググッズ買ったら、
ランニンググッズ売ってんのかな。でもランニンググッズは私はあの大阪の難波にあるスポーツ高橋っていう、はあ、知ってます。
知りません。
あ、難波から心斎橋に今店舗移転したんですけど、
うん、
あそこで買うことが多いですね、
うん、
ランニンググッズも意外と高いんですよ。靴とかね2万円ぐらいするんですよ、
はい、
ほんでね大体ね、うん、半年で履き潰しちゃいますね、
はい、尺伸びすぎですけどいいですかね。
いやちょっと待って、ランニングの話クヨさんが振ったんじゃないですか。
うん、でもそこまでは行かなくても別にその言い訳は聞きたくなかったなっていう感じですよね。
なんかすいません。
はい
、はい、これヨドバシカメラですけれども梅田でね実験的にやるということなんで、これ通勤の途中でもありますんで、ちょっとね本当にどんな感じか試してみたいです。久保さんなんか欲しいもんあったら言うとってください。
うん、じゃあ高いもの考えとく。
プレゼントするって言ってないですよ。
あ、なんだ違うんだ。
いや、じゃあします、じゃあします、プレゼントします。
いいです、いいです。なんかもう突然なんかちょっと寒気がしてきました。
お母さんがしてきた、うん、私はちゃんと金額内の見返りを求めますから。
うん、よくわかんないけど、
はい、今度身をもって体験してもらいますんで安心してください。
いや、何も頼まないですから大丈夫です。
SD カード
SD カード大丈夫です、上海問屋で買いますから。
あっちの方が安いもんね。
はい、はい
はい、そういうわけでこのヨドバシの実験的店舗、先進的な取り組みだと思いますので一度利用してみたいと思います。
はい、
2017年7月16日17時55分にリツイートした記事です。 JAXA 球体ドローン開発、実験棟希望内を浮遊、金井飛行士の相棒に、 IT メディアからの記事です。
はい、
この話はですね、 JAXA が国際宇宙ステーション ISS 内を飛行できる球体ドローンイントボールというものを発表したそうです。これ球体ドローンで本体に水晶ファン12台、まあいろんな方向にあるファンがついてるんでしょうけれども、これを駆使していろんなところに行けるそうです。これあるでしょ、でも浮くこと自体は、あの無重力で浮いてるんですよね。
まあ、無ではなくて微重力というか、
ほぼ浮けるような重力ってこと
でしょ。そういうことです。ただとど、まっておくっていうのがすごく難しいんですけど。
あ、なるほど。この自分の位置でね、
そう、この子はホバリングするってやつね。そう、この子は、JAXA からの動画を見せてもらったんですけど、ピタッと止まってるんですよね。
で、
そうだから、そのなんていうか制御っていうのはもう すごいなっていうふうに、はい、わかります。この間あの別の件でお話ししたあのドラゴン補給船、はい、6月の4日に打ち上げられたね、あの中に入っていたそうです。6月の4日に打ち上げたら、もう翌日6月の5日には ISS に到着していましたけれども、順番に荷物を出していくのに時間がかかりますので、で結局その ISS の中に入って、開封したのが6月の9日だそうです。
はい、
でそこから初期検証が今終わりましたっていうことで、その初期検証の様子を、まあ、動画であのテレメトリでこう操作して、言った通りに動くかなっていう検証したりとか、あとはあの、イントボールが撮った録画ですね、それが、ISS から今度は地上に送られてきて、
はい、
あの、
は
い、届いて、私たちが見ることができると、まあ、なんかね録画したものというよりも、まあ録画もするんですけれども、基本的にはなんかリアルタイムでやり取りができるっていう風みたいですね、はい、ライブで見れるっていうことですね。
今これ記事見てると大きさが150ミリぐらいってことやから、もうそんな大きくないですね。手のひらでこう球を作った時ぐらいの大きさですね。
そうね。ハンドボールよりもちっちゃいですよね。何ボールって言ったらいいかな。
まあ、でもハンドボール。そうですね。ハンドボールよりは小さいですね。ソフトボールよりは大きいですね。15センチ。
大きいイメージですよね。という感じですかね。はい。
で12個のファンがあるし、センサーもあると。で立体マーカーっていうのが船内に貼られてるそうですね。はい、でそれでまあ位置制御とか位置も分かるっていうことなんですね。すごいな、これお家に欲しいですね。
もうね、可愛い、見た目が可愛くないです、この子。
いや、クヨさんの方が可愛い
です。そういう問題じゃなくて、もう本当に愛らしくて、はい、画像をご覧になってない方のためにはなんか、まあ、分かりになりそうなものだと、トヨタのキロボとかロビ君とかあんな感じで、決してペッパーではないっていう、ところが私なんかすっごい気に入ってますけどね。
目がわざわざついてるじゃないですか。目じゃないんでしょうけどね、あの目みたいに描いてあるじゃないですか。
そうですね、はい、
これがまあ可愛いですね。確か
可愛いですね。
でもなんかこれにあれでしょ、生活覗かれるわけでしょ。
生活覗かれるって言っても、まあでもそうじゃなくても、あの定点カメラは今まで ISS の中はついてて、ね、ですので、まあ、今更感はありますけれどもね。それよりもだからそういったそのプライバシーがどうのとかそういったことではなくて、この子が、まあ、イントボールがこの ISS に入ってきたことによって、今まで作業をするときにこう自撮りみたいなことのカメラのセッティングとか、そういうことにすごく、まあ、作業の時間を取られていたんですよね。まあ、そのちゃんと映ってるかどうかの確認に、あの宇宙飛行士が時間を取られていたんですよね。で、そういうのを全くゼロにしたいっていうのが、まあ、この子がその送り込まれた一番大きな理由なわけですよ。
なるほどなるほど。これあれですね、その作業するたんびに一番最適の位置に自分で遷移して、自立して録画できるってことですもんね。
まあ、多分大まかな設定というか命令は、地上から送るんですけれども、その時々の判断っていうのは、おそらくイントボール自体がするんじゃないかなと思いますけどね。
これあのこれのもっと小さいあのやつを栗原さんの近くに私が送り込んでるんですけど、気づいてないですよね。
あ、畑落としましたよこの間。
あ、そうです。予備機があるんで大丈夫です。
あ、そうですか。また畑落としときますね。
はい
はい、これまだ、船内でしか使えないんですよね。ですから今後はジョブにして船外での活動も、 こう録画っていうかそういうのをあの、うん、助けるようなこととかができるともっとあのいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですね、うんうん、船外に出るとやっぱりそのほら強い放射線とかそんなんがあるから、うん、どうしても側を丈夫にしたら石やなあかんとかありますから、うん、まあちょっと技術的にハードルは高いと思いますけどね、うん、船外でも使えるようになったらもっと便利ですねこれね。
そうですね、
この JAXA が開発したイントボールですね、宇宙飛行士の行動を、まあ、助けるということでは画期的なものだと思います、うん、これ AI を搭載してさまざまな作業の助けになればさらにね素晴らしいと思いますんでね、今後の展開に期待していきたいと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
ではイクラムさんから7月の14日20時20分のツイートなんですけれども、
はい、
アップルは返品交換等サービスがしっかりしているところがいいですね。私も iPad Pro 欲しいな、30分はちょっと短いですが応援してますとコメントいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあその今回ね返品の制度のおかげで私は助かりました。
うん、
クヤさんもついこの間返品しますからね。
うん、素晴らしいよね。理由は関係ないですからね。
そうですよね、
うん、
理由は関係ないですね。やっぱりそのアメリカの会社なんで理由は全然関係なく返品を受け付けてくれますからね。
うん、
私なんかまだ注文間違いやから正当ですよ。
お言葉ですけど、うん、何度も注文していますけど、はい、どうやっても間違えたことがないんですよね。
私はですね、不思議
ですよね、
何度も注文間違ってますよ、はい、30分番組になってからもうセクハラでもグッと上げてますから私も、
うん、まあ逃げられないように気をつけてください
ね。イクノさん、これからも応援よろしくお願いします。
はい、
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。US キーボードを発注したつもりが UK キーボードを発注していたという事例結構多発していたみたいですね。大道さん以外にも複数報告を発見しました。なのでアップルの対応が早かったのかなと、ゆっくり回っていてねさんから7月の14日10時18分ツイートいただきました。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。ほらね、くやさん一概に私が悪いみたいなこと言いますけど、やっぱりですねこれ UI が悪いんですよ、注文する、
うん、
はい、私はそう思いますよ。
しかしよく見て、
うん、
確認してで、うん、これでいいですかっていう確認書での部分で確認で、うん、ほら発見するというか、はい、おっとってなるわけじゃないですか、
うんうん、
それが ね箱が来て中開けてみてキーボード触っても気がつかないっていうのとはまたちょっと話違いません？
UI が悪いって話です。
まあお互い様ね、気をつけて、あちらも気をつけてこちらも気をつけるっていうことが大事ですよね。
まあそうですよね、うんうん、私もだからしょうがなくしにもうすいません申し訳ないですけど間違えましたって話しましたけど、あのイクマさん書いてるように、うん、私もネット上でやっぱり何名かそのブログ書いてる人もいました。やっぱり間違って注文したって
もうネタよね。ネタ、
私はネタじゃないですよ、本当に間違えましたからね。
そうというところでね、次のコメントを読ませてもらっていいですか？う
ん、はい、お願いします。
ルートさん、はい、ルートさんからねいただいてるんですけど、7月の14日10時6分のツイートです。アップルユーザーらしいネタ配信のためにわざと間違えさせたんですよね、キーボードさすがです、クイフォアさんとコメントいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。私が間違えさせたことになってんだけど、ダイドさんは勝手に間違えた
の
よね。
違いますね、何もかも私クヤさんの命令通りなんで。操り人形、操り人形、
ああ本当出来の悪い操り人形だな、
はい、言い過ぎや、言い過ぎやろ。はい、ルートさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。2回目の視聴です。最近聞いているとドキドキするとみどりんさんから7月の14日21時8分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。聞いてるとドキドキするそうですよ。
よかった、イライラじゃなくて。
クヨさん最近声が一層可愛くなってるってことじゃないですか？
そう、ちょっと違うと思いますけどね。
え、違うんですか？
よくわかりませんけど、
多分みどりんさん書いてるそういうことでしょ。クヨさんの声があまりにも 最近磨きがかかって素敵すぎてドキドキするっていうこと
やからそれみどりんさんが断れないような感じで言うのやめた方がいいですよ。もうしょうがないっつって、もうしょうがないな、そこまで言われたらとか、いや否定したら気が悪いなとかね、否定しづらくなるからやめてください、そういう言い方。
じゃあ違うんですか、
うん、ちょっとそれはなんかご本人に聞いてみないと分かんないですよ。聞いてるとドキドキするって、うん、なんか
ちょっと私があれですかね、30分番組になってから頑張りすぎてるってことですかね。
何を頑張りすぎてる、あそっちの頑張りね、要するに良くない頑張りね、
はい、良くないじゃないです、いや私にとって欲望を満足させてるんでいいんですけど、
そんな気がしてきました。みどりさん私にドキドキじゃなくて大道さんにドキドキっていうよりハラハラしてるっていうことだと思います。
そうですよね、だって100回で逃げられるんやったら、
うん、
もうやるだけのことやっといた方がいいでしょ。
じゃあそういうことで、
えちょっと冷静に話し合いません、そこは。
いやいやいや、だってなんか今大東さんなんかそれでいいっていう感じで、なんか得されなく行きましょうみたいに聞こえちゃったんだけど、
いやそれやったらそれでいろいろオプションが発生しますよ、もっと。
何のオプション何ちょっと何の話、
ここで言いにくいんで言わんでおきます。
おかしいでしょ、要求する方がおかしいでしょ
はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。タックポッドキャスト第90回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
小林さん今日はね、中国で、
うん、
この VPN 接続が来年から利用できなくなるんじゃないかというお話をします、
うん
うん、これまあ中国にね行ってる人も多いんで、
うん、
この VPN がないと Facebook だとか、
うん、
いろんなことができないっていうのは有名な話ですね。向こうは遮断してるでしょ。
そうね、だから今まで私たちが普段日本で、受け取っているサービスのほとんどが、うん、なんだろう、受けられなくなる、使えなく、ね、利用できなくなるし、
うん、
なおかついろんなその情報が検閲に引っかかるとテキストが出てこないっていうところがあってですね、はい、うん、最近もありましたよね、そういうことがね、
うん、Google 系のやつとかダメでしょ全部ね、もちろん、
うん
で Facebook、Twitter もダメだっていうの有名ですもんね、
うん、
で天安門事件の話なんかも絶対検索できないですもんね、
うんうん、テキストが検索できないからね、
うん、
はい、
うんうん、何でしたっけ、グレートファイアウォールっていうけど、うん、あれ万里の長城ですね、つまり、うん、
本当にごくごく最近ですと話題になったのが、うん、ノーベル平和賞受賞された中国人の作家の方ね、あの方が、うん、肝臓がんで亡くなったけど、まあ、ちょっとなんか非人道的だみたいなところがあったりとか、まあ、中国の中でもその彼がノーベル賞を取ったっていうこと自体もこう伏せられてるというか、
うん、
なかったことにされてるんですよね。
まあ検閲国家ですからね、
うん、
中国の VPN 問題最終的にはどうなるかわからないですけど、うん、中国に行かれる方も多いんでね、ちょっと注目していきたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第90回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第91回は来週7月28日の金曜日に配信する予定です。
はい、
この番組お気になった方の iTunes のレビューへの評価とコメントお待ちしています。
はい、
来週は91回です。では来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
行動を気をつけるようになりますよ私。
でも最終的には気をつけているのもだんだんおろそかになり元に戻るっていうパターンですよね。
そういう言い方やめてもらっていいですか。
ええどういうことですか。
私の行っていることは、
はい、
犯罪です。
もう認めるんですね。おまわりさん、おまわりさん来てくださいみたいなこと。
いやでも申告罪なんで久保さんが訴えない限りはいけます。
いやいやいや、そんなことないですよ。変わりましたよつい最近。